はい、おはようございます、こんにちは、もしくはこんばんは。2023年12月12日火曜日、時刻は朝の9時38分、午前9時38分を回ったところです。水谷ラジオ、ご機嫌いかがでしょうか。京都は一条通り神谷川角イルピアと神谷川より、パーソナリティはトニーです。雨の京都ということで、またなんか今ちょっと小雨模様で、実は今から仕入れに行こうと思ったんですけど、ちょっと雨がまた降り始めたので、なえて諦めたというところです。昨日の夜から雨が降り始めてまして、まあ、ずっとね渇水渇水できてるんで、雨が降ることはいいことだなと思ってるんですけれども、全然雨が降ってなくて、野菜が心配だな、琵琶湖の水位が心配だななんて、そんな風なことでした。まあこれぐらいの雨じゃね、全然足しにもならないような感じなので、もっと実は雨が降らないといけないんだなとは思うんですが、まあ降らないよりはいいっていう感じで、農家の方たちは少しでも胸をなで下ろしてるだろうな、そんな風に思っています。まあ、同時に私たちの仕事も野菜の出来高なんかは本当に関わることなので、雨が降らないと困るな、日照時間がないと困るな、そんな風に思ってます。まあ結局その日差しと水、適度な温度っていうものが、いわゆる生育に関わる環境として、横たわっていると、そういうことなんだなとつくづく実感するものです。環境ということで考えると、育つ環境っていうのは整えるのが非常に、まあこのように野菜でさえも難しいというか、野菜だからこそ難しいというか、そういったことがあるように、人間もまた育つ環境というのは非常に難しいものだなと。まあそんな引用から、今日は昨日懇談会が、かのこさんのクラスの懇談会があった話を、まああのあんまりね学校の内容なので細かな話はできないので、かのこさんにだけクローズアップして、お話ししようかなと思うんですが、コロナ禍で、3年生から4年生5年生という3年間を、まあかのこさんの学年というのは過ごしてきたんですね。まあコロナ禍自体は多くの人が、まあ全ての人がと言ってもいいと思うんですが、影響を受けていることなので、特にかのこさんだけは特別にコロナ禍で何か被ったとかそういうことではないんですが、ただなんかかのこさんの説明をさせてもらうと、まあ今彼女は6年生ですから、3年生4年生5年生というその時代を、まあコロナ禍で過ごしてきたと言っていいと思います。で、彼女たちの学年だけ修学旅行が、 あとはその演習旅行みたいなものが、実習旅行か、全部中止になってるんですね。で、1泊2日で出かけるとか、海洋実習みたいな、船でなんか出ていく実習だとか修学旅行だとか、そういったことを全て中止になっていて、で代替案で、出された小豆島さえも、コロナの発熱が相次いだので、まあ、当日ですよね、ほとんどね当日に中止になるみたいな事態になって、本当に報われない学年だなというふうに保護者は、大体の人は思ってるわけですけど、唯一ね先生たちが頑張って5年生の時に和歌山へ、連れてってくれて、それはもう本当にこの学年は気の毒だということで、なんとかして1泊2日でいいから学習旅行に連れて行こうということで、去年、和歌山に行けているわけですが、 まあそんな形で6年生を迎えた、学年です。まあなんかかのこさんのクラスの担任の先生は非常にベテランといえばベテランですし、古いタイプといえば古いタイプなんだと思うんですが、その私あんまりこう学校の話かのこさんが聞かないんですよ。毎週のようにお茶しに行ってるわけですけど、かのこさんからそういう話を聞かなくて、でまたかのこさんもなんか学校であった出来事あんまり喋らないんですよ。愛子さんには喋ってるのかもしれないですけど、なんかかのこさんとじゃあなトニーさん何喋ってんのみたいな話になるんですけど、かのこさんと私が話をする内容ってなんだろうな、何喋ってるんだろうな、なんかいろんな出来事についての意見交換しかしてないんですよ。学校で何があったのかとかっていうことはもう彼女に任せっきりになっていて、なんか興味関心がないわけじゃなくて、なんか聞く取っかかりがないというか、きっかけがないというか、それぐらい問題が何もないんですよ。問題があればそれはどうするかこうするかって意見交換があるんですけど、で懇談会が昨日あったんですけど、その懇談会がある2週間ぐらい前に、まあなんかちょっとこう情報として担任の先生の評判みたいなものが耳に入る機会があって、で担任の評判を耳にした時に、まあどんな先生なのかなっていう興味もあって、かのこさんにどんな先生なのって聞いたところ、まあテストの答案用紙1枚出してきて、こういう感じってなったんで、それがまあ、名前の欄が小さくって、まあ、読めないわけでも識別できないわけでもないんだけれども、まあ、薄くて小さいから読みにくいという程度ですけど、それが、まあ、テストの点数がリセットされて0点っていう表示になってて、まあ、まあ、なるほどなと、こういうこうなんだろうな、自分の考えている答案用紙が作られてないと、まあなんかちょっとこうイラッとするという表現はこちら側だな、まあなんかちゃんとしてくださいねっていう厳しめな指導が入る先生だなという印象で、まあそれにしてみても私の中ではなんか0点じゃねえかお前みたいな感じでちょっと笑ってたんですけど、でなんかそこからいろいろな話を聞くにつれて、まあなんかちょっとこう思い当たるところもあるなと、まあなんかかのこさんのめまいの薬を服用するっていう話を私が先生と話をした時の印象とかも重ねていってみると、まあ、確かに子供についてはちょっと当たりが強いのかもしれないなと思って挑んだ懇談会だったんですね。まあなんかその先生の中からはそのまあいろいろな表現があるんですけど、懇談会はもうなんか懇談会が始まる前に別の保護者からどうも先生に対する指摘はあったみたいで、まあ懇談会自体はね謝罪というか、まあなんか至らないところがありましたみたいな話から始まってしまったので、まあ何の話してるかわからないんで、そこら辺ちゃんと説明して始めてくださいって僕が懇談会で結局口火を切って喋るっていうようななんかおかしな状況だったんですけど、だって何喋ってるか分かんないんだもん。だってもうなんか他の保護者の人たち分かってるみたいだけど、なんか俺だけ分かってないのかみたいな、俺だけ情報もらってないのかよと思ってちょっと聞いたんですけど、まあ一部他の保護者の方からも私も知りませんみたいな話で、先生がなんかこう反省しているみたいな態度を取られている理由が全くわからないんですけどみたいな話が出て、まあその説明を求めるような懇談会だったんですね。まあなんかその謝罪自体がまあ必要だと思った保護者がいれば別にそれでいいのかなと思ったりしますけど、私の中では別になんかこう謝罪よりも何よりも子供たちに向けられてる眼差しがどうなのかって説明の方が重要だなと思ってちょっと聞きたかったんですけど、まあなかなかねそういう雰囲気もなく、淡々と先生の説明を聞くっていう形で、あとはもう個別に 私が担任の先生と、かのこさんのテストについて、まあ、なんかこれ指導がないのにこういうことになると驚いちゃうから、まあ、なるべく指導してくださいねっていうことで、釘を刺すっていう形で、終わりにしたんですけれども、先生はね、すごく毎日学級新聞を作るぐらい、熱心なんですよ。で、生徒に向き合おうと努力されているし、その勢いが余っていろいろなことが、まあ、不具合が出ているという印象だなと思って見てます。で、いいこと悪いことって言うと、いいこと悪いことっていう風に言っちゃうと、善悪みたいな感じになっちゃうんで、あんまり好きじゃないんですが、ポイントとして考えないといけないのは、日差しが強すぎても良くない。雨が多すぎても良くない。バランスが重要であるっていうことに気づくじゃないですか。一番最初にお話ししたみたいに、やっぱり野菜の生育環境とか、渇水状況とか、多すぎても困るし、なさすぎても困ると。程よくっていうのが一番やっぱり目指すんだけれども、難しいところだなと。それは今回の懇談会を通して、まあ色濃く出てるな、そんな風に感じました。生徒諸君たちが悪いとかいいとかっていう価値を私は持ってないので、全然そこら辺は現場に任せてるって言ったらあれですけど、先生の手腕に任せているというのが正直なところです。なので、先生に対して具体的に何か批判的な意見を持ったりとか全く私自体はないんですけど、自分の、ね、意見をきちんと先生には伝えられるので、私は何にもないです。そこは。言うなれば、言いたいけど言えない人たちが、やっぱり言うためにはどうしたらいいんだろうということで、もやもやするんだろうなと、いつも思うんですけど、あれですよ、いろんな事柄は現象として立ち上がるのは当然なので、まあみんな意見を持っていいんですけど、世の中、意見を言える人ばっかりじゃないですからね。だから、意見を言えない人たちが、どうやって意見を伝えたらいいのかっていうことで、いつもまあ、苦悶するというか、悩まれるんだろうなというのはちょっと考えたりしてます。僕とかね、例えばうちのバイトのタイマとかね、なんか意見言えるから、なんか別に構わないからそういうこと考えないですけど、やっぱり多くの場合は意見を言えないっていうことだと思うんですよね。で、意見を言えないっていうことが、まあなんか一人では言えないから、なんか力を持ちたいとなって、まあ、意見を集める、もしくはその同調する、同意する、合意できる人間を集めて、一つ力を持つっていうのが、まあ、あるのかな。まあ、運動の走りですけど。あんまり前にもお話ししたみたいに、あんまり徒党組んでとか、協調してとかっていうことが、私は根っから苦手なので、誰かと意見調整をして、意見をまとめて、抗議するとかっていうことについても、全然ポジティブじゃないんですよ。で、言いたいことがあったら、誰かと手を組むんじゃなくて、自分で言いに行きますみたいな態度になってしまうので、多くの意見が入れば入るほど、なんかちょっとこうバラバラになってしまうんじゃないかなと思って、まとめるときはまとめるって大切なんですけれども、まあ、なんか自分の子供のことについては、まあ、先生に任せっきりになるので、先生よろしくお願いしますしかないなと。育つ環境っていうのは、選べるようで、任せるところが大きいなというふうに思ったりします。学校での環境は任せっきりになるわけですし、それこそ日差しの強さや水の多さ、温度のなんか快適さみたいなことも含めて、なかなか自分でコントロールするのは難しい事柄だなというふうに思ったりしてます。そういうところから見えてくることで言えば、まあ委ねるっていうその気持ち自体がやっぱり 大切になってくるのかなというふうに思ったりしています。で、委ねるってことが重要だって言った時に、じゃあ何でも OK かって言ったらそうじゃなくて、その時にこそ自分が持っている価値観みたいなものを、眼差しみたいなものをしっかりと、例えば今回のケースで言ったら親ですよね、私がきちんと持っていないといけないし、まあなんかね、懇談会みたいなところで意見が出ると良かったのになと思うんですけど、全然意見出なかったんで、まあなんか他のパターンでは話は出るけど、ああいうところであんまりやっぱり発言しにくいのかな。なんか私なんかはね、全然水谷加奈子の父ですとか言いながら発言してたんで、あんまりそういう雰囲気はないですよね、やっぱりね。まあなんか大学時代もそうですけど、やっぱりなんか意見を言いにくいみたいなことって健全じゃないですよ。本当にそれは生徒が先生に対しても意見を言いにくいっていうのは健全じゃないし、その先生自身もおっしゃってましたけど、やっぱりなんかこう風通しが良くない雰囲気っていうのは、何をするにしても何も生まないな、意見交換にすらたどり着かないし、前向きに進むことも難しいし、なるべくなんか自分たちの意見を持っている、もしくは考えている、それが正しいか正しくないかとか、なんかきちんとしているかきちんとしてないかっていうことは、まあ問われるかもしれないんですけど、まず持って自分がこう感じていることを言語化するっていうのは、とても大切なことなんじゃないかなというふうにつくづく思ったものです。それはやっぱり親である存在が子供に向けて話をするときにもきちんと言語化して説明できるかどうかというのは重要で、気分で話をしないとか、なんでそういうことが必要なのかとか、そういったことはなんかやっぱ虫の居所が悪かったりとかすると、もうなんか物の言い方は親だって子供に対してなんかおかしなことになったりすると思うんで、そういったことがなるべくないように心がける必要があるんじゃないかな、そんな風に思った次第でした。まあ結果的にね、その他人の先生非常に真面目な方なんですよ。真面目な方だし、なんだろうな、方法だけなのかなと思ったりしてます。本当になんかね、おかしな先生だったらもうなんか別の形で断罪するじゃないですか。なんでスカートの中にスマホ入れて写真撮ってんだとかね、そんな先生って本当に何万人に一人ぐらいしかいないと思ってるんですけど、まあまあそれでもね、毎年毎年出てるから何千人なんだよみたいな話かもしれないですけど、まあいわゆる学校ってもう先生の世界なんだろうなと思うと同時に、やっぱり生徒の世界だなとも思うわけで、個々人が自分の気持ちや学習意欲に応じて学ぶ環境が整っているといいなぁなんていうふうに思って帰ってきた次第です。はい、ということで、お届けしてまいりました。まあなんか教育論みたいな話であんまりこうしたくないんですけど、こう、うちの場合はね、かのこさんどうやって育ててるんですかって、もうほったらかしって言ったらなんかちょっとおかしな話になるんですけど、先生にもちょっとお話ししたんですけど、まあなんかかのこさんについては、実学を身につけられるようにっていう、実学を学ぶようにっていうことだけは、なんとなく伝えてるんですよね。実際に使える学術、学問を勉強すると。そのためには、知識と教養が必要になるよと。それは、とりも隠さず、やっぱり実学っていうのはリベラルアーツとして、自由に生きるための技術としてのリベラルアーツなんだっていう話を、まあ遠巻きにしているもんだなというふうに自分でも考えてます。実際に受験に対しての学習は必要になるのかもしれないですけど、それよりも何よりもやっぱりリベラルアーツをどうやって身につけるかっていうことが、もう幼少期からですね、それはそんな意識があって、かのこさんには接していると。そのためにはかのこさんが一人の人間であるっていう自覚と尊重がまず達成されないと 始まらないので、そこだけ、保証するために動いていると。なので別になんか先生に物を申すために行ったっていうよりは、理解を求めに行ったっていうのが背景にあって、テストの点については説明を求めたっていうのがあります。講義しに行ったわけでもなく、どういうことだったんですかっていうことだけだったんですよね。まあなんかね、ただでさえなんか私が話をする前にもうコテンパンにされていた様子だったんで、ちょっと気の毒だったんですけど、先生は先生で思うところがあって、一生懸命されてるものだなというふうに信じてますし、3月までの担当になると思いますけれども、一生懸命されるもんだなというふうに思っております。かのこさんはね、本当にのびのびと育ってほしいなと思ってるんですけど、こののびのびとっていうのは自由奔放にということよりも、自分で立って生きていくための知恵と技術を身につけてほしいなというふうに思って、いつも接しているっていうのが背景です。まあそれに関わらないことはどうでもいいと思っているので、テストの点数が何点であろうが、いい子に育つとかそんなことは何でもないというか、どうでもいい話だなと思っています。彼女が彼女としてしっかりと生きていけさえすればいいかなと、そんなふうに思ったりしています。はい、パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。よかったら聞いてください。これ水谷ラジオでリクエストを検索するアーティスト初めてですよ。これもう一度も出たことないですね。ぜひ検索して聞いてください。スマップで夜空の向こう。なんかラジオでね流れててすごく、ああいい曲だなというふうに思ってました。スガシカオのバージョンもあるんですけど、スマップでぜひ聞いてほしいな。なんかね、ジャニーズの問題もスマップの問題もいろいろあるんだけども、この時に歌ってた彼らの気持ちってどうだったんだろうななんていうふうに思って聞いてました。スマップで夜空の向こう、よろしければ検索して聞いてください。以上です。お聞きいただいてありがとうございました。またお耳で会いましょう。トニーでした。それではまた、さよなら。